恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今週もまたあなたの恵みをいただき、御言葉をいただき、また主にある兄弟姉妹を私たちの周りにいただいて、何よりもあなたご自身の共にいてくださるとの約束の家に力強く乗り出すことができますこと、ありがとうございます。どうぞ主にある一週間を過ごすために、悔いのない一週間を過ごすために、まず私たちの心を今整え、御言葉によって恵んでください。そしてあなたの御言葉が、あなたの御心が、私たちの思いと心と言葉とすべてを支配するような、そんなスタートを切らしてください。弱い愚かな私たちを、今日もあなたの御霊が強め悟くしてくださるように。語るものは愚かなものですが、どうぞ主が隠して、イエスキリストの御言葉と御霊が今お一人お一人の心の中に力強く臨んでください。期待し、尊いイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。私は先週は非常に不思議な思いを持って一週間を過ごさせられました。礼拝で皆さんに、東北でのルーマニアに向かって日本から行かれる宣教師、石川宣教師のお話を少し紹介させていただきました。ルーマニアといえば、私たちにとっては非常に遠い存在、ただニュースの中でしか聞かないような、そんな国なんですが、ルーマニアについて何を知っていますかといえば、先週も聞きましたけれども、ある方はコマネチとかですね、ある方はチャウシェスクとか、またある方は最近、今ちょうどワールドカップの真っ最中ですから、サッカーとかですね、とてもルーマニア強かったですから、本当にですね、そういうルーマニアに日本から宣教師になっていこうという方がいるっていうこと、その先生との出会いは私にとってある意味では衝撃でした。そして先週の祈り会で、朝と夕べの祈り会で、今ちょうどパウロの祈りっていうことをこう学んでいるんですけども、その中でコロサイ一章の中に出てくるパウロの祈りは、まだ見たこともない、会ったこともない人のために祈るパウロ。そういうところから、私たちの祈りがなんと小さな世界で自分のことばかり、ただひたすら自分のことを祈っている、そんな中で、パウロはまだ見たことのない人のためにも祈っている私たちの、ですから祈りを広げねばならない、私たちの目を広げねばならない、ただもうひたすら自分の思いの中に生きているだけではクリスチャンとして恥ずかしいのだ、祈りを拡大し、心を拡大させてくださいということを学びました。そうしましたら、本当に突然なんですけども、水曜日の夜遅く、あるお方が訪ねていらっしゃいました。四日市にいらっしゃる堀越先生から紹介を受けまして、こういう方がそちらに行きたいと言っているので、ぜひ迎えてやってくださいということで、クリスチャンは旅人をもてなすことは大切な使命ですので、はい、どうぞ送ってくださいということで、なんといらっしゃった方はルーマニアの方でした。あんなにも遠い存在だったルーマニアのことを、急にですね、2週続けて、それもルーマニアに行く宣教師、そしてルーマニアから来たルーマニア人、バレリウス・ビル・ペトリーニっていうですね、まあ、ビルさんと私たちは呼んだんですが、いらっしゃいました。そして、木曜日の一日、このビルさんはですね、私たちの教会の中で様々に動いてくださいました。朝、スタッフのですね、集まりで証をしてくださり、その後、鈴木家で持たれている家庭集会で証をしていただき、そして午後、近藤クリニックの集会でメッセージをしてくださり、そして夜、聖書学校で。そういうわけでですね、この一日のビルさんはですね、様々に恵みをですね、分けてくださいました。チャウシェスク時代の大変な迫害の中で、大変な苦しみの中で、ルーマニアの中にしかし、神様の働きが着々と進められていること。そして今、時代が変わって、全く門が開かれて自由になった中で、今どんなに その人々が、そのルーマニアの人々が、御言葉に福音に乾いているのか。ビルさんは、実は、少しビルさんの話をしますと、12歳の時に共産主義者になる、なんて言いますか、こう宣言をしまして、共産主義者になりました。ところが本当に不思議なことで、ご両親はですね、御言葉に触れてクリスチャンになっていました。17人兄弟だったビルさんの、一番ビルさんは下なんですけども、ところが15歳、彼が15歳の時にお父さんが死んでしまいます。そのお葬式で彼は信仰を持つに至るのです。そした中で本当にですね、福音的な信仰が与えられて、大変な、まあお父さんは迫害の中で、何でも逮捕され、牢屋に打ち込まれるような中で、そして彼も信仰を持って過ごすんですが、十数年前にルーマニアを脱出してアメリカに渡ります。そしてアメリカで結婚をして子供さんを設けて、しかしアメリカでルーマニア伝道に志して、放送を持ってですね、ルーマニア人の残っているルーマニアの人々に福音を伝えました。ところが、経済的な問題でそれが途絶えて、今今度は文書伝道を持ってルーマニアに帰ろうとしているんですね。そのための一つのアピールをするために今全国を回っていらっしゃるんですが、私はこのビルさんと一日こう過ごしながら、何とも言えない不思議な思いをしていました。神様は私たちの教会に、ただ言葉ではなくして本当に目を上げて世界を見るように、目を上げて畑を見なさい。早色づいて借り入れを待っています。私たちはある意味で無理やりに目を上に上げさせて世界を見るように迫っているような、そんな思いがしてならないのです。私たちは自分のこと、目の周りのこと、身の周りのこと、小さな世界のことにひたすらキュウキュウとしながら、それで終わっていないのかどうか、とても考えさせられるのです。今日私たちは、そういったことで、パウロの生き方、ちょうど今日は第2コリントの10章の13節からのところで、パウロの在り方っていうことがよくそこから学ぶことができます。パウロは別のところで、私はすべての境遇に満ち足りる秘訣を心得ています。富におる道も、貧しさにいる道も心得ています。私はどんな境遇にあっても、それが迫害であっても、困難の中であっても、私は病気の中にあっても、満ち足りることを学んでいますとパウロは言います。パウロは実際に、いつも喜んでいた、いつも満ち足りることを知っていた人物です。しかし同時にです。パウロはいつも満ち足りていた方なんですけど、決して自己満足しなかった方です。満ち足りてはいたけれども、自己満足はしなかった。すなわち、自己満足をして、もう私はこれでいいんだ。もう私はこれで何もいらない。もうそれでいいとそこに座り込んでしまうようなものではなかったのです。パウロはいつでも、私はまだ。私はまだ。彼の、もしかするとモットーは、まだまだというですね、ことであったのかもしれません。パウロはこう言いましたね、ピリピリとの手紙で。私はまだ、捉えたとは思っていません。捉えようと思って、体を前に伸ばしつつ、熱心にそれを追い求めているのです。まだ捉えたとは思っていません。追いかけているのです。これがパウロの姿勢。すべてにおいて貫かれているパウロの姿勢だったのです。あなたはどうですか？私たちの姿勢はどうでしょうか？イエス様に対する信仰において、イエス様に対する信仰において私たちは、私はイエス様をもう信じているから、これでいい。と、本当にですね、そこで留まってはいないでしょうか。イエス様を知れば知るほど、イエス様を信じれば信じるほど、私たちが言うべきは、神様、どうぞこの不信仰な私をお許しください。信じれば信じるほど、信仰が深くなれば高くなれば高くなるほど、自分の不信仰に気づくはずです。私の信仰はもうこれでいいという時はないのです。イエス様を知る知識においてどうでしょうか？私はもう聖書が分かっている。イエス様について知っている。いえ。イエス様を知れば知るほど、聖書を知れば知るほど、その人は言い始めるのです。私は何とイエス様を知らないでしょう。 なんと聖書を知らないものでしょうかと気づいてくるのです。私たちはイエス様を愛することにおいて、イエス様に従うことにおいて自己満足していないでしょうか。私は十分にイエス様を愛している。私はもうイエス様にこれで十分従っている。他のクリスチャンに比べて私は結構従っている。いいえ。イエス様を愛すれば愛するほど私たちは、なんと私の心は冷たいものでしょうか。イエス様に従えば従うほど、なんと私は不従順なものでしょうかと気づいてくるのです。清くなることにおいて、もう私は結構清くなった。もう私はこれ以上。いいえ。清くなれば清くなるほど、その人は言うのです。なんと私は汚れたものでしょうか。なんと自分はどうしようもないものでしょうかと言い始めるのです。証の点において、イエス・キリストのことを他の人々に証することにおいて、ああ、私はもう十分に証をしてきた。私の周りにはもう証をする対象がなくなったと言うでしょうか。いや、証をすればするほど、なんと主を知らない人たちで満ちているかと、私たちは嘆くのです。パウロはそのように、満ち足りることを学んでいたパウロは、しかし、まだ、決して自己満足をしなかった。そんなパウロは、人々から様々に非難を受けました。先週も見たところですけど、パウロは様々なことを思って非難をされたのです。そして、パウロを非難する人は他の人たちと比べて比較をしながら、彼に比べてペテロは、パウロはペテロに比べて劣っている、ヨハネに比べてこうだとかいろいろ比較をされたのです。また、特にコリントの教会には、パウロを非難する人たちがいて、今日のところでもパウロが何を言われたのかわかります。すなわち、パウロは出しゃばりだと言われていたようです。パウロは他のところに住んでいながら、こんな外国の遠いコリントの教会にまで様々に手紙を送って指図をしたり、使者を送って、なんだか自分が指導者であるかのように、指導者壁を吹かしている。なんとも出しゃばりな自分の言動をわきまえない。傲慢なやつだとパウロは言われていたようです。13節。私たちは限度を超えて誇りはしません。私たちがあなた方のところまで行くのも、神が私たちに測って割り当ててくださった限度内で行くのです。私たちはあなた方のところまでは行かないのに、無理に手を伸ばしているのではありません。事実、私たちはキリストの福音を携えてあなた方のところにまで行ったのです。私たちは自分の限度を超えて他の人の働きを誇ることはしません。パウロは人から何を言われようが、人がパウロのことを様々に非難し、また比較をするのはすべてその人たちが自分勝手な物差しによってパウロを測ってです。私たちはしばしば自分の物差し、自分の経験とか自分の確信とか自分の知識とか、そういった自分の物差しでもって人を測ってああだこうだと言うのですが、パウロはそのような測りに測られて自分が何を言われようがびくともしない人です。なぜなら、パウロが気にしているのは神様の測りです。パウロは、神様の測りによって自分が測られていることを知り、神様の測りに測られて自分がどうであるかをいつも自分に問いかけていたのです。今日のところに3つの問いかけがあります。第1は13、14節から、私は、神の計りに従って割り当てられた場所にいるかどうか。神様がパウロよ、お前はこの場所にいなさいと、神が計って割り当ててくださった場所に本当にいるかどうか。これは私たちがいつも聞かねばならないことです。私は神の御心の中にいるのか、私のいる場所は神様の計りに従って置いてくださった場所なのか、そしてそこで神の計りに従ってなすようにと命いてくださったことをしているかどうか。第二番目は、15節、17節まで。すなわち、その働きによって主が崇められているか、 少し読みしますと15節から、私たちは自分の限度を超えて他の人の働きを誇ることはしません。ただあなた方の信仰が成長し、あなた方によって私たちの領域内で私たちの働きが広げられることを望んでいます。それは私たちがあなた方の向こうの地域にまで福音を述べ伝えるためであって、決して他の人の領域でなされた働きを誇るためではないのです。誇るものは主にあって誇りなさい。決して自分の誇りのために動くのではなくして、そのことによって主が崇められ、主が誇りとなっているか、これは第二の問いかけです。果たして、私の歩みによって、私の生き方によって、主が崇められているか、私たち一人一人が自分に問いかける大切な問いかけです。そして最後18節、パウロの計りは、その働きは主に推薦されているか、神様がそのことを本当に推薦し、神様が保証してくださる働きであるか、人がいくら保証しても、人がいくら推薦しても、主の推薦がなければ虚しい。パウロはいつでもそのようなことを自分で神様に問いかけていましたので、人から何を言われてもびくともしなかったのです。そして特に、パウロが自分に割り当てられた使命としていたことは、異邦人、ユダヤ人から見て外国人にイエス・キリストの福音を述べ伝えること、それもまだ福音を聞いたことのない人々に福音を伝えること、それがパウロの神様から割り当てられた使命だったのです。ローマ人の手紙の15章の20節をご一緒に開いてみましょう。ローマ人の手紙の15章の20節です。ご一緒に開いた方で読んでみましょう。はい。このように私は他人の土台の上に立てないように、キリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。はい。これがパウロのあり方です。他人の土台の上に立てない、誰か他の人が一生懸命頑張ったそのところに行って、あたかもそれが自分の功績であるかのようにそんな働きをしようとはしない。パウロはいつもキリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に追い求めた。このパウロの切に願うこの願い、それが今日の第二コリントの実章にもよく表れています。そしてパウロはその福音が伝えられていないところに福音を伝えていくというその働きをどんな風にして展開したかが興味深く今日わかるのです。それはもう一度15節の後半です。ただあなた方の信仰が成長し、あなた方によって私たちの領域内で私たちの働きが広げられることを望んでいます。それは私たちがあなた方の向こうの地域にまで福音を述べ伝えるためであって。パウロは、なぜコリントの教会に、コリントの町に行ったんですか？まだ福音を述べ伝えられていなかったコリントに最初に入ったのはパウロです。そして、コリントで彼は懸命に伝道しました。そしてそこにクリスチャンが誕生し、コリントの教会が誕生したのです。そしてそれは、そこで終わる働きではなかったのです。今度はこのコリントのクリスチャンたちが信仰的に成長して、この人々が今度は使命をいただき、神様からの召しをいただいて、今度はコリントの向こうの地域に、コリントの人々がパウロと共に福音を述べ伝えていく働きに乗り出していくこと、それがパウロのやり方だったのです。このやり方を私たちが見るとき、私はすぐにレナウト先生のことを思うのです。レナウト先生は、アメリカの宣教団体から日本に使わされてきています。どういう団体か皆さんご存知ですか？私はあんまりそういうですね、レナウト先生がどういう宣教団体、ミッションにですね、属しているか、まあ聞いたことがあんまりないかもしれません。まあ知る必要もないかもしれないですけど、でも、今日のところでとても大切なところからヒントがあります。レナウ先生が属している団体は、ニュートライブスミッション。新しい部族のための宣教団体。これを訳すとですね、昔はこんな風に訳していました。蛮族伝道団。 蛮族、野蛮の蛮です。蛮族伝道団。これがですね、ニュートライブスミッションの名前です。アメリカからですね、日本に宣教師が、日本人を野蛮人だと思って入ってきたんでしょうか？確かにこのニュートライブスミッションは世界中に大勢の宣教師を送っています。ニューギニアとか、アフリカとか、ですね、南アメリカとか、有名なですね、青家族によって5人の殉教者が、この、伝道に行って殺されたっていうですね、昔事件がありましたけども、あれもこのニュートラルズミッションの宣教師です。でもなぜ、ニュートラルズミッションは日本に入ってきたんでしょうか？そんなに私たちは野蛮人なんでしょうか？いいえ、全く違うのです。大勢のニュートラルズミッションの宣教師日本に行きました。それは、日本は非常に、教育程度の高い、優秀な国民。ぜひですね、この優秀な日本人が、福音を聞くことによって立ち上がって宣教師になるように。そして日本から宣教師がどんどん世界に出ていくように、そのために日本に入ってきたんです。日本人に伝道し、そこから日本人宣教師を生み出すという、ただそれだけの使命。ですから、教会を作る使命を持ってなかったんです。教会を作ろうとしない、ただ宣教師を見つけようと思って伝道したんです。でもこれは失敗でした。教会を作らないで、ただ宣教師だけを生み出そうとしたこのニュースライブミッションの方法は見事に失敗をしたのです。数名の宣教師が日本から出ていきました。でも、それを支える日本人教会がなかったわけです。ですから、すぐにダメになってしまって、そしてニュースライブミッションは、レナード先生を除いたほか全員撤退してしまいました。日本はダメだ。もう日本でこの宣教団体から来た宣教師は、レナード先生ご夫妻だけなのです。なぜレナード先生は残りましたか？レナード先生は間違いに気づいたわけです。宣教師だけを生み出そうとしてもダメだ。教会を生み出さなかったら、宣教師は送れないっていうことに気づいたわけです。そしてこの石川県で、教会を作っていこうっていう方向を転換をしたわけです。そして、この石川県に十いくつもの教会が誕生したわけです。これは確かに聖書的なやり方です。パウロはコリントに行って、コリントのクリスチャンたちを成長させ、教会を成長させることによって、その人たちの力によって、さらに向こうへ。これが聖書の原則だったわけです。さあ、私たちは、そんなでも祈りを持って、日本にいらっしゃった宣教師の一つの大きな働き、犠牲、祈りによって、この教会できたわけですけど。しかし私たちがここで、ああ、よかった。教会ができたし、私たちはクリスチャンになったから、もうこれで安心ですと、とどまっていてはならないのです。福音が私たちのところまで届けられたのは、なぜですか？一つは、あなた方の信仰が成長し、それによって私たちに、与えられているこの福音の使命の働きの領域が拡大し、そして私たちのところから越えてさらに向こうの地域にまで福音が行かなかったら、私たちは本当に神様の前に大きな責任を負うことになります。イギリスにおいて、ウィリアム・カーレーというですね、一人の本当に貧しい名もない靴直しの職人がいました。ウィリアム・カーレーは靴を毎日直しながら、手は靴直しに忙しいのですが、心は別のことで満たされていました。靴直しの職場の壁にカーレーは世界地図をかけてありました。そして目はしばしばこの壁の世界地図に向けられたのです。ああ、世界にはまだ福音を聞いたことのない人たちが何千万何億といて、福音を聞かないままに滅んでいく。誰かが福音を携えて世界に出ていくべきなのに、ウィリアム・カーレーはそのような思いを持っていつもですね、世界のまだ福音を聞いたことのない人たちのために祈っていたのです。そしてついに彼自身が立ち上がるのです。彼自身が立ち上がって私をどうぞインドへの宣教師として送ってください。と、宣教師になって、インドに進もうと決意します。しかし、それを聞いた人々はみんな嘲笑ったのです。そして、カーレーよ、あなたは出しゃばっている生意気だ。自分がヒーローに、英雄になろうとしている。 もし神がインドの人たちを救おうと思ったら、お前なんかを使わないで別の方法でインドの人たちを救いに導くに違いない。まだこのイギリスの中にも福音を聞いたことのない人たちがたくさんいるのに、まだこの周りにもキリストを知らない人たちが大勢いるのに、なぜお前はインドにまで行こうというのか、出しゃばっている、出過ぎている。しかし彼はやめなかったのです。彼は御言葉から福音を全世界に伝えることはクリスチャンの教会の責任であるということを決して主張してやまなかったのです。そして有名なイザヤ書の54章の2節を彼はしっかり手に握りしめて、イザヤ書の54章の2節、あなたの天幕の綱を張り伸ばして、それを強固にせよ。私たちが鶴岡の地からこの緑色の地に移ってくるときに掲げた御言葉です。天幕を広く張り伸ばすように、そこに留まっていないように。そこからウィリアム・カーレは有名になった二つの標語、モットーをですね、掲げました。第一は、神様のために大いなることを計画せよ。神様のために大いなることを計画せよ。第二のモットーは、神に偉大なことを期待せよ。神様が偉大であるように、偉大な神様に偉大なことを期待するように。彼は人々の無理解と嘲笑の中で、しかし立ち上がって実際にインドに行きました。このウィリアム・カーレによって海外宣教の夜明けが教会の中に訪れたのです。このカーレの後をついて大勢の宣教師たちが国々から出ていくようになったのです。イエス様も、イエス様がこの町にいてくれれば本当に便利です。いつもイエス様のお話が聞けて、イエス様の奇跡が見れて、とても便利ですから、ここにずっといてくださいと押しとどめようとした、そんな人々に向かって、イエス様はそれを手を振り払って、私は別の村里にも行かねばならない。この町の人々が、福音を来る日も来る日も聞いているのに、別のところでは一度も聞いていない。こんなことがあってはならない。神様は公平に人々に愛を注ぐ方は、あるものはもう触笑気味、ゲップが出るほど聖書の話を聞いているのに、ある人は全然まだ聞いていない。これは不公平です。こうであってはならない。5000人の給食の時どういうことがありましたか ?5000 人の給食、男だけで5000人ですから、女性や子供たちも入れれば1万人に近かったんじゃないでしょうか。大勢の人たちがみんな飢えていたのです。イエス様が給食の奇跡を行うとき、みんなを一列の行列にして、そして、さあ、じゃあこの私のパンと魚をみんなに分けなさいと言って、弟子たちはそれをもらって、前の方から順々にこう分けていったとしましょう。どんなことになりますか？前の人に分けると、途中まで行くと、前の方の人がもう食べ終わっていますので、おーよ、弟子さん、おかわりというわけです。そうすると、また帰ってきて、はい、あ、ごめんなさい、お待ち遠さま。前の方で行ったり来たりしているうちに、後ろの前の方にいましたので、このかけがえのない福音を聞くことができました。自分のものにすることができたのです。そして私たちはそれを来る日も来る日も聞くことができます。この教会では福音を聞くことができるし、聖書について本当に様々に学ぶことができるし、神様スタッフをたくさん与えてくださって、なんと恵まれた私は教会でしょうか。もう満腹、もうこれ以上ないぐらいいろいろ、いや、足りない、もっとこれをしてほしい、これをしてほしい。その前の行列の人たちに右往左往しているうちに、後ろの人たちのところには何もいかないのです。神様はこんな不公平なことを許されないのです。あの奇跡の時、神様はそんなことが起こることはないようにグループに分けて公平に行き渡るようにしました。しかし、私たちはちょうど列の前の方にいて福音をいただいたのです。どうすべきですか？パウロのやり方です。福音をいただいたあなたが今度はその後ろの人に、その後ろの人はまた後ろの人に、どんどんとその恵みを分けてあげるべきです。 あんまりふさわしい例でないかもしれませんけど、お米騒動の時に有名になった城南電機の宮地社長がお米をたくさん買い込んで、そして、電気屋さんでお米を売ったことがありましたね。そしてニュースを見るとですね、もう前の日からでしょうか、ずらーっと人々が並んで、そしてあんまり大勢の人たちが並んだんですが、前の方に並んだ人たちは何を言いましたか？私たちはもう前の日から並んでここで待っているのです。これだけ長いことを待っている私たちと、さっき来て後ろに並んだ人と、同じようにお米もらうんだったら不公平です。私たちは二袋くださいと言ってですね、交渉して、実際にですね、ニコニコ笑いながら、前の方の人は二袋もらって帰っていく姿がニュースで流されましたけど。あれが人間のやることです。でも、福音の世界はそうではないのです。福音の世界は、私たちは先にも、イエス様を信じて、先にイエス様に仕えているから、二倍のもの、言えそうじゃなくして、私たちは、本当にまだ福音を聞いたことのない人のことを思いやるべきです。聖書は、畑は世界です。私たちの畑は、もちろんこの内灘と尼崎とこの本当に地域、これは私たちのまさにエルサレムでしょう。ここから始まって、ここでストップするんじゃなくて、ここから始まってさらにその周りに、そして地の果てにまで、私たちは目を広げ、祈りを広げ、またそこに私たちも使命を見出すべきです。昔、スコットランドに、アレクサンダー・ダフというですね、非常に優れた宣教師がいました。このダフ宣教師はですね、一生涯インドの宣教のために仕えたのです。しかし、年老いて、もう体を悪くして、もう働きができなくなって本国に、まさに死ぬために帰ってきました。そんなある日、彼はですね、ある集まりに招かれて、講談から集まったですね、大勢の人々に向かってアピールをするのです。どうぞ、インドの何億という魂、滅びゆく魂のために立ち上がってください。インドの宣教師にどなたか私の代わりに行ってほしいのです。誰か立ち上がってください、とですね、彼は、説得します。しかしみんな誰も答えようとしません。彼は繰り返し繰り返し言うのですけど、誰も答えない。そうしましたら突然ですね、彼はアピールの最中で気を失います。医師がすぐに呼ばれて、彼はですね、こう診断を受けるのです。心臓が本当に弱って、非常に危険な状態でした。ところがダフはですね、ふっとこう目を覚まして、周りを見回しながら、ここはどこですか？ここはどこですか？ダフ先生、あなたの体はもう本当に衰弱しきっています。どうぞ、帰って静かに療養してください。いいえ、私にはまだ言わねばならないことが残っているのです。いえ、どうぞおやめください。とても無理ですから。いいえ、いいのです。どうぞ私を講談にもう一度連れてってください。お医者さんに片方の腕を、もう一方をですね、教会の方に担がれながら、彼はもう一度講壇に上がります。そして、ダフは講壇の上から、もう一度最後のアピールをするのです。ジョーが、インドに行く志願兵を募ると、何百何千という若者が答えました。しかし、王の王、主の主、イエス・キリストが、神の福音のために志願者を募ると誰も答えようとしません。スコットランドには、インドのために命を捧げる人は一人もいないのですか？いないようですので、私が帰ります。私はインドに帰ります。そしてインドで、ガンジス川のほとりに寝かしていただきます。そして私はそこで死にましょう。そして私たちはインドの人たちに知ってほしいのです。私の国には、インドの人々を愛して、命を捨てる人が少なくとも一人はいるということを知ってほしいのです。彼は、そのようにアピールをしました。その時です。人々が次々に立ち上がって、どうぞ私をインドのために用いてください。私を主に捧げます。と立ち上がって応答したのです。本当に、福音のために、ここに私がいます。主をお使わしください。 私たちが福音を聞かされて、私たちに福音が手渡されたのに、私たちがそこでそれをストップさせてしまうならば、それは本当に災いのことです。先日高木先生の教会を訪れたときに、高木先生が自分の教会の人たちに、何度も繰り返し繰り返し、子供のために立ち上がる人はいませんか、アワナの働きのために立ち上がる人はいませんか、いませんかとですね、迫っていたあの姿を心に本当に焼き付いています。この先生がまだ二十歳代の時に、自転車台に、本当にもうフラフラしている自転車台に座らされて、子供が冷たい空の下でワンワン泣きながら、今にも倒れて怪我をしそうなそんな中でほったらかしにされているその姿を見た時、そしてすぐそばに赤ちょうちんがあって、お父さんがそれらしき女性と一緒にもうお酒を飲んで下品な話をして笑っているその姿を見た時に、何とも言えない憤りと、そしてその子供の姿に対する思いが迫ってきて、その時植えて道端で植えて死のうとしている子供のためにあなたの手を差し上げよ、あの御言葉に迫られて児童伝道のために立ち上がったんですね。そして今もうお年を取られて、私が若かったら私がするんだけども、私はもうその力がないです、誰か立ち上がってくださいと迫っていたあの迫りを私は思い出すのです。あとり私たち一人一人がイエス・キリストを知って救いを受けたということ、それは救うために救われたのだということを忘れないようにしましょう。あなたはイエス・キリストを信じることによって救われました。それはまた今度はあなたが他の人々に福音を伝えて救うために救われたのだ、そのことを忘れてはならないのです。来週からいよいよ教会はキャンプのシーズンに入っていきます。この夏も様々なキャンプが続けて行われていきます。ぜひとも多くの小学生が、中学生や高校生や青年たちが福音を聞き、福音に心を開いてイエス・キリストを信じる信仰に導かれるように、救いの確信にあふれて力強くキリストの兵士として立ち上がるように、そしてまたその若者たちの中から、ここに私がいます、私をお使わしくださいと立ち上がる人が本当に出てほしいなと思うのです。ぜひそのようなキャンプにしていただきましょう。また私たちもその置かれた場所で本当に周りの者たちに目を留めるものにさせていただきましょう。最後に最初に紹介したビルさんの証をして締めくくりたいと思うのです。ビルさんは12歳の時に、先ほど言いましたように共産主義の洗礼を受けて、まさに共産主義者になって宣言をするのです。私は共産主義でやっていきます、私は無神論者としてやっていきます。彼は無神論者として生き始めました。しかし彼は言うのです。しかし私が無神論者になった途端に、私の心の中は空っぽになってしまいました。本当に虚しくなって、一体何のために生きているのか、人生の目的は何なのか、すべてが偶然、すべてがわからなくなりました。そんなある時、15歳になった時に事故によってお父さんが亡くなるのです。そしてお父さんはですね、実に素晴らしい方法ですでに福音を聞いてクリスチャンでした。そして街の中でも本当にですね、尊敬されるクリスチャンとして、まさに伝道者のように働き、何度もですね、逮捕されて、牢屋にぶち込まれ、迫害を受けていました。しかし、15歳の時に、お父さんが事故で亡くなってしまいます。町の尊敬を受けていましたので、1500人の人たちが、町中の人たちが集まってきて、葬式が行われ、その葬儀で、一人の若い人が、まさに伝道メッセージをしました。彼はその伝道メッセージを聞きながら、本当に自分の生き方を探られたのです。私はこれ以上無神論者としてやっていくのか、またお父さんのような信仰を持って生きていくのか。そして土葬の穴が掘られて、棺が穴の中に入れられて、家族が土を掴んでそこに土を投げ込みました。お姉さんが投げ込んだ最初の土がそのお棺に、棺に当たったその瞬間、なんだかボタンを押されるかのように、彼の心の中に 強い迫りが来て、彼はそこで激しく泣き始めました。そして神様の前に祈ったって言うんです。神様、本当にあなたがいるのでしたら、私をあなたを信じることができるものに変えてください。本当にあなたがいらっしゃるのでしたら、あなたを信じられるようにしてください。そして彼は、神様に捕らえられてクリスチャンになって、今、そのルーマニアの人たちの伝道のために立ち上がっているのですね。アメリカに渡った彼は、しかし、もう今のルーマニアの現状を見て、我慢ができない。自分の愛する国民のためにもう一度帰って彼らのために福音を伝えたい。その熱に燃えて動いているんですね。そんな彼の本当に澄んだ目を見ながら、私たちもここに留まっていてはならない。自分と自分のその世界の中に閉じこもって、私と私の家族さえ幸せだったらそれでいい、そんな生き方から変えられればならない。先週はそんな不思議な一人の人の出会いによって、ずっとそのことが心の中に騒ぎとして、胸騒ぎとしてあるのです。今日どうぞパオロのさらに向こうの地域にまで、その目を上げている、その目を私たちも自分のものとして持ちたいものです。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。